この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも大和接骨院院長杉です。
どうも大和接骨院患者の徳松武史です。
お約束になってますね、はい、最近ちょっと。
ということでこの番組はですね、高校時代同級生だった、僕と、杉がですね、高校時代のようにまた漫画の貸し借りをしてその感想を語り合おうと、はい、しかもその漫画は全て今杉がね、経営されている大和接骨院の本棚からお借りしているということで、はい、まあ今週も今回もやっていきたいなと思うんですが、
第2回出張ポッドキャストですね。
そうですね。まあこれはもう定番になっていくんじゃないですかね。
まあそうですね。村が完成するまでは。
まあ僕、まあ今回の本編につながる部分もあるんですが、はい、やっぱりこの今の状況に対するその幸せを噛み締めるような作品に出会えたなと。
違うですか？
はい。
あ、言っちゃった。発表する前に言っちゃった。
まあけど、今、漫画のタイトル言いましたけれど、聞いてる人はもう聞き逃すぐらい、はい、今回の漫画のタイトル短い。もう、今まで過去、その何作品も紹介してきましたけど、
も
う過
去、一番短いかもしれないですね。
最小
の、最短のタイトル。
タイトル、ということで、はい、じゃあタイトル紹介の方、お願いいたします。
接骨院の本だな。第37冊目。
はい。
魚戸先生へ。
はい。
地
っていうことで。
地球の運動について。
なるほど。
はい。
サブタイトル、地球の運動についてということで、ね。
あとね、句点がついてるんですね。丸が、ね。
あ、丸が。
地、丸って、
ね。モーニング娘。丸みたいなことですね。
そうじゃ、例えが。
いや、あれは結構大切らしいのでね。あ、地っていうのは、まあ、カタカナで地と。
地ですね。
いうタイトルの。
はい。
まあ、これは、地球の。
地でもあり。
運動についてっていうことなので、
その地球の地でもあり。はい、地球の地でもあり、大地の地でもあり、はい、地性の地でもあり。
まり。
そしてそれによって流される人々の血、血液
でもある。
でもあるという抽象的ですけどね。はい。
が含まれた血ということなんですが、まあちょっと今、はい、話も出たように、まあこう地動説をね、唱える人たち、まあ過去ですね。
そうですね、はい。15世紀のヨーロッパが舞台ですね。
に、こう地動説を唱える人たちの、まあいろいろなドラマを描いた作品となっておりますが、まあ、前回のデデデもそうですが、もう今回も僕の人生においてもかなりターニングポイントになるような作品に。
出会いましたか？
出会いました。
ああ、素晴らしい。
で、これも最初に言っちゃうんですけれど、
はい、
まあ、この地っていうね、まあ地動説について描いた漫画なので、もうむちゃくちゃ感動したと、
はいはい、
むちゃくちゃハマったみたいなことを人に話すと、
はいはい、
地動説に興味持ったかと思われ
て、ね。地動説のことを
言ってくるんですけれど、まあこれ最初に言っちゃっていいのかわかんないですけれど、地動説には全く興味ありません。
あらら。
むしろどっちでもいいです。はい。けど、
天体が動いてても。
天体が。だからまあ、なんか僕影響されやすい人間なのでね、天体観測始めそうですけれど、はい、なんかそういうことはないんですが、まあとにかく、やっぱりこの地動説というものに関わる人たちの生き様、
あ、
やっぱ僕はもう本当にそこに、なんかその、
まあ、熱いですよね。
共感を得たというか、あとはまあ、その、現在の自分に置き換えて、多大なる、まあ、影響の幸福をいただきました、
ね。幸福をいただいた。
はい。まあ、これはちょっと終盤に喋れたらなと思うんですが。
なるほど。
まあ、とにかく、この地という漫画。まあ、その、じゃあ、簡単にっていうのも難しいですけど。
そうですね。まあ、舞台はさっきも言ったんですけど、15世紀のヨーロッパ。
ヨーロッパ。
はい。まあ、この時はですね、まだ、地球が宇宙の中心、はい、一番深い場所にあって、
なるほどね、
で、その上をこう、太陽だとか、月とか惑星が動いてるっていう天動説が主体だったんですよ。
はい。
で、まあ、結局昔って学問と宗教がすごく強い結びつきがあるもんで、まあ、キリスト教って、まあ、この作品の中では、
はい、
まあ、キリスト教とは言わずに、C 教、アルファベットの C ですね。
はい。
まあ、クリスチャンの C なんですけど、
はいはい、
C 教という表現がされてるんで、まあ、一応 C 教って、 僕たちも呼びましょう。
まあまあまあまあ。まあ、
宗教の定義がもう、教義がもう、世界の中心なんだ、わけですよ。だから、
ね、
だから、その、経典で、はい、まあ、天道説が支持されてるわけなんで、当然、地道説は異端になるわけですよ。
なるほど。
間違った考えだと。はいはいはい、だから、それを研究することとか、何かに書物に残しちゃうとかも、もう、罰が与えられちゃうんですよね。
ね、
一旦審問官っていうね、まあ、怖い人たちが来て。
そうですね。この漫画もなかなか衝撃的なシーンから始まりますからね。
まあ、いきなり爪剥がし拷問シーンから始まりますからね。ね、
はい、まあ、拷問のシーンも結構リアルに描かれてるんですけれど、はい、まあ、そういう時代背景としては、まだそういった、まあ、その
地球、宗教がね。
宗教の、まあ、もちろん、宗教のね、影響は、今現在、はい、2021年も。
まだ続いてるっていう。
まだ。2022年でしたっけ
?2022 年です。
2022年も、まあ、多大なるね。まあ、影響はあるわけですけれど。
世界三大宗教の一つですからね。
まあ、そうですね。はい。宗教はね。はい。
はい。で、まあ、その、地道説に、まあ、感化されたというか、のめり込んでいった人たち。それをなんとか証明しようとする人たち。
はい。
まあ、その人たちが、はい、まあ、織りなす群像劇なんですよね。
なるほど、
ね。まあ、ジョジョみたいな感じで、はいはいはい、ちょっと部に分かれてて、はい、まあ、主人公がちょっとどんどん変わっていく。
ジョジョみたいな感じかは分からないですけど、あ、
うん、
まあまあまあ、その。
いやいや、黄金の石をこう、ついでいくわけじゃない、ついでいくわけじゃないですか。
なるほどね。
はい。
これちなみに全
8巻。
8巻の中で、まあ、いわゆる、その主人公的な、
はい。
存在が、結構もう、今言ったように、ジョジョのように入れ替わっていく形ですね。
そうですね。一応全部で4章。4章。はい。
まあ、4組の主人公たちがいるわけですよね。
ですね。はい。
はいはいはい。なるほど。
っていう感じで。
っていう感じですね。はい、ああ、じゃあまあ、杉的には、どうですか、その、どういう部分に。
まあ、あの、まあね、主人公、すごい魅力的な人たちがいるんですけど、僕がね、ちょっとね、着眼したいのはですね、
はい、
ノバックっていう、
ノバック。
まあ、2章から登場、あ、1章から、1章初めから登場する、
はい、
つまり全、あ、3章か、1から3に登場する、
はい、
まあ、悪役というか、
比較的登場率としては一番多い、
う
ん、
そう、
はい、キャラクターですね。
はい、ノバックという、異端審問官ですね。先ほど言った、
異端審問官。
拷問する人ですね、言っちゃうと。
そうですね。すごいですね。
怖いですね。
口になんか、
苦渋のなしですね。
なんか、
苦渋のなしです、それは。
なしみたいなね。洋なしみたいの口に入れて、こう、くるくる回して広げるっていう、ね。
そうそう。口が裂けちゃうっていう。
口が裂けちゃう。
っていう拷問。口が裂けたら喋れないじゃんと思うじゃん。
いや、そうなんですよ。だから僕今も思ったんですけれど、はい、まあ、これは、その、はい、まあ、最初に、やっぱはっきりと言った方がいいと思うんですけど、はい、僕は、異端児なんです。
なるほど。もう確実に拷問される。
はい、完全に、本来だったら、もうこの異端児が、こうやってですね、はい、公共のこの、はい、Wi-Fi を使ってですね、この、
公共じゃない、ここじゃない、大和接骨院の Wi-Fi。
高校時代の同級生の Wi-Fi を勝手に使ってですね、はい、こうやって好き勝手喋って発信することを、本来だったら、何でしたっけ、なしの
苦渋のなし、
あ、苦渋の。もう苦渋のなしですよ。
口に突っ込まれる側ですね。
突っ込まれて側ですよ。で、もう避けちゃって
。
で、なんか1年ぐらい喋れなくなるらしいんですけど。
大丈夫、途中で縫えば喋れるって言って。
あ、
途中で縫っちゃうんですよね。
だからまあ。
手当てしろっつって。
果たして僕にね、その途中で縫ってまで、またね、はい、喋り続けることができるのかなと、思わせるような、そういう感じでしたけれど、まあ、最初に言っときますけど、あ、私は、まあ自分で言っちゃうと滑稽ですけれど、異端児です。
異端児。異端児。
はい。で、その異端、
はい。
尋問
官。あ、異端尋問官。
尋問官。
がすごい、やっぱり、ちょっと、気に入ったってわけじゃないですけど。
ああ、そうなんですか。
まあ、実に人間らしいというかね。
なるほど、ね。
すごい、こう。
確実に
悪役なんですよ。この物語
においては。この物語においては悪役です、ね。
もうヴィランなんですけど、はい、なかなかすごいいいキャラしてるんですよね。
確かにね、はい。ちょっとこう、線が切れてるところもありますよね。
そうですね。
というか、逆に、ピュアというか、こう、なんか
命令に忠実で。
そう、忠実。っていう人間性ではありますね。
でも娘は大好き。
まあまあもちろんそこは親ですからね。
4年経って娘がいるんですけどね。
この子が、はい、この審問官が、まあ すごく気に、お気に入りのキャラクターってことですね。
そうですね。
結構強いんですよね。
強いですね。元傭兵で。
元傭兵。
剣とかもすごい使えるし。
そうそう。だからその元傭兵っていう意味では、その、ノバック？
ノバック
も、
はい、
まあ、異端児なんですけど、
ね。ああ、そうそう、その業界の中ではね。
まあ、業界、
うん。なんかちょっと疎まれてますもんね。異端神門が。
元傭兵っていう部分がね。
なんか、やっぱ戦闘が強いから、うん、ちょっとアウトソーシングされてるようなやつで、
はいはいはい、
外注みたいな感じなんで、はいはいはい、その、ちゃんとした異端神門官からすると、はいはいはい、なんだあいつ傭兵上がりなのに、みたいな。
なるほどね、そう。
ちょっと、煙たがられてるんですよね。
傭兵上がりが神に使えるっていう部分、ね。
そうそうそう。人殺しが、みたいな。
はいはいはいはい、はい。なるほど。で、まあ、これ第一部、はまあ若干12歳、
そう12歳にして大学を合格した
少年の
ラファウっていう、
いわゆる神童ですね。
そうですね。ラファウっていう少年が主人公でスポットが立って、
そう
話が進んでいくんですよね。
あの人生楽勝みたいなこと言ってましたよ。
ですね。チョレーって言ってましたね。
チョレーっつってて、そうそうそう、でまあ非常に器用に
生きてきた、そう周りのね、そう気を使って、
まあまあ、もちろん頭も。
目立ちすぎずみたいな感じで。
そうそう、頭もあるし、うん、周りの人間からも。
コミュ力もあるし。
慕われるし。
コミュ力もあるし。
はい。で、まあ、ちょっとこう、間違ったことをしたら、なんか、あ、ここは引き下がっとこうと。
そうですね。そうそう。
うまく、
計算、
まあ、
計算高い、計算高いですね。
世渡り上手な、はい、まあ、少年なんですが。
そこの少年の家にある日、うん、フベルトっていう、はい、異端の人が、
うん、
まあ、その、か、悔い改めることを回収って言うんですけど、だから考え方、はい、だから異端の考え方を捨てて、はい、私はもう、宗教の教えに従いますっていう、まあ、修士替え、
はいはい、
みたいな人が一回家に来るんですよ。まあ、保護観察官みたいな感じですね。
はいはいはい、
お父さんが面倒を見ると、はい。お父さんも、その宗教関係の人なんで。はいはい、で、そこでその人に、お前天文学に興味があるなら、ちょっと俺の研究を手伝えって。
はい、
え、あなた、回収したんじゃって言ったら、あんなの突発だよ。全然回収、反省してないんですよね。
もう全く反省してない。まあけど、そこで、なんか適当に、はい、私は信じますみたいな、
はいはいはい、
反省しますみたいなことは、もう楽勝で言えるんです
よ。そうですね。なんでかというと、自分の研究を続けたいから。
続けたいから、はい、っていうね。
はい、
はい、はいはい。
で、まあ一緒に、その天体観測をするんですよね。で、そこで、まあ当時、ちゃんと、あの、の、宗教の主流の考え方だったら、うん、
はい、
天動説の観測、はい、あ、天動説の考え方に基づいて、うん、天体を観測すると、
はい、
なんかおかしいんですよ。誤差が生じたりとか。
ね、まあ、なんか、ちょっと難しい話なので、僕はよくわからないですけれど、
で、
おかしい。
そう、おかしいと。うん、だけど、もし地球が動いてるとするならば、はい、計算が合っちゃうんですよ。
なるほど。あれと。
あれってなる。
おかしいぞと。
で、まあ、
宗教の中では違うぞと。
そう。
うん。で、そっちの方がしっくりくると。
そう。ラファウはやっぱ頭がいいから。
はい。
で、まあ、天道、あ、地道説の考え方に、ラファウものめり込んでいくんですよね。
のめり込んで
る。はい。
まあ、けどそれはもう本当にご法度ですし。
まあ、アウトです。
で、まあ、細かい話ですけど、実はお父さんも元、その、
異端だったんですよね。
異端だったんですよ、ね。
はい、そうですね。
まあけど、もうその研究をやめて、
そう。
で、まあ、息子には当然、もう、同じ道というか、歩んでほしくない。
天文学を歩んでほしくないから、うん、まあ、神学を学べと。
はい。
神様のことだけ考えろよって。
天文学なんて学ぶなと。
そう。
はい。
はい。
やっているんですけれど、やっぱりその、主人公の、その、好奇心というか、真理ですね。
はい、はい。真理を求める心。
には逆らえず、その、異端に、こう、加担しちゃうんですよね。
そうですね。
はい。なるほど。そして、そこで、杉野大好きなノバックが
家に来るんですよ。
家に来て。
まあまあ、結局、一旦、
はい。
一旦って認定されたから、うん、しばらくこう、やっぱ、保護観察中だから、うん、まあこう、様子を見に来るんですよね。
はい、はい。
怪しい研究をしてないかとか。
してないかと。
うん。はい、はい。めっちゃ表面上は、大丈夫なんですけど、はい、やっぱこいつ、嗅覚が鋭いんで、やっぱ気づいちゃうんですよね。うん、怪しいって。
はい、怪しいと気づいて、で、まあ、その、息子の、なんていうの子でしたっけ？
ラファウですか？
ラファル？
ラファウ。
ラファウ。
はい。
もう、まあ結局、その疑いをかけられてしまって。
そうですね。
はい。
まあ、最初フベルトがかばって、うん、
はい。
まあ結局火炙りにされちゃうんですね。
まあされちゃうんですね。はい、結局、はい、まあそうですね。もう結構人、テンポよく死んでいくんで。
そうですね。人国か、地下ってぐらい。
そうですね。なんか今忘れてたみたいな感じになりましたけど、まあまあ最初のね、主要キャラではあるんですけれど、
まあ、あっさり火炙りにされちゃうんですね。
はい。けどまあその知識 という意味での地をね、
はい、
そのラファル
が引き継いで
託すわけですけれど、はい、でラファル自身もまあ要するに研究をしてる 地動説を研究してる疑いを
かけられちゃう、
ね、かけられちゃうんですよね。はい、うん、
でまあ捕まっちゃって、はい、でまあ結局いい条件で、はい、司法取引じゃないけど、まあ大学までちゃんと一旦、うん、回収するなら、
はい、
あの面倒見るからみたいな感じでやるんですけど、まあ、結局それを捨てきれず、
はい、
でもやっぱりラファウはその自ら死ぬことを選ぶんですよね。
そうなんですね。だから
毒を飲んでて、
さっき、うん、まあその器用な子だっていう部分で、
はい、
まあここで、はい、研究しないと言えばいいじゃないかと、はい、ね、私は地動説をあなたは信じてますかって聞かれた時に、
はい、
信じてませんと言えばいいじゃないかって、で一旦今までの生き方のように思うんですけれど、その裁判の日にね、
はい、
あなたはその地動説を信じますかって言われた時に信じますと
言っちゃうんですよね。
言っちゃうんですよね。はい、はい、
で死刑の前に毒を飲んでて、うん、まあ死んじゃうんですよね。
まあいわゆるその自殺っていうものも宗教においては、はい、
そう天国に行けないから、
はい、
タブーなんですよ。
タブーなんですよね。
めちゃくちゃのバックビビってましたからね。
はい、
何考えてんだみたいな。
何考えてんだと。
それほどやっぱ宗教の教えが絶対なんですよね。
だから、まあ、
で、体を焼かれるってことは、
はい、
まあ宗教って、その、最後の審判っていうのがあって、
うん、
まあ、いつかその、体も復活して、
うん、
天国で永遠に暮らせる。
だから、ね、土葬です
ね。そう、土葬ですからね。はいはい、だけど、それすらもできない。っていう、結構恐ろしい刑なわけですよ。
なるほど。
はい、
あ。いや、だから、まあ、まず、その、若干12歳の、男の子が自分の信じた信念、真理に逆らうことなく、この世から去っていくという、まあその衝撃の第一部から。
そうですね。で、ラファーはその、はい、フベルトから引き継いだ研究成果がこう、石のこう、箱に入ってるんですけど、はい、それは山のところに隠しちゃって、はい、その居場所を絶対喋らなかったんですよね。
はいはい。
家って言われたんですけど。だから、その研究は残ってるんですよね、はい、ちゃんと。
だからまあ、その研究とか、まあ、その時、あの、最初に焼かれちゃった人からもらったペンダント、
ね。ああ、ペンダントね。うん。
まあ、そういうのが、まあ、その。
次の2章とかに引き継がれていくわけ
です、ね。引き継がれていくという。
はい。で、一章は、ラファウの死で持って終わって、二章はですね、
はい、
またこれすごいいいキャラがいっぱい出てくるんですけど、
そうなんですね、
はい、まず、奥寺。
はい。
奥寺は、代理検討士っていう、
はい。
あ、代理投資だ。代投資。代投資。
すごいですね。うん、それも
昔、そうですね。
今の時代では考えられない職業ですけど。
まあそうですね。昔のそういう貴族とかって、
はい、
こう、例えばなんか、無礼なこととか、
はい、
なんかこう卑怯なこととかされたら、相手に決闘を申し込むんですよね。
なるほど。
一対一の。だけど、それを肩代わりする仕事があるっていう、
う
ん。よくわかんねえ。だからまあ、
自分のプライドは守りたいけれど、
戦うの嫌だから、お金出して強いやつやって
み
て。
なるほどね。
めちゃくちゃですよね。で、お互いだってじゃあ出し合ったらね、
そうですね。
もう、違う喧嘩やんってなっちゃう。どっちが死んでも払いたくないみたいな。
なるほどね。そういう、けどまあ、実際にそういうものがあったんですよね。
多分あったっすね。はい。
あったんですね、本当に。
代理決闘とかあったみたいですよ。
はい。っていうね。はい。で、まあ、それを、まあ、やって
る。何してる奥寺っていう、うん、
でまあさっきの第一部の少年とはまあこう裏腹にまあ非常に字も読めないし、
そう学がなくまあ出世もあんまり、うん、まあその貧しい、
ね、まあ逆に言ったら、はい、その当時ね、うん、その文字を読めるっていう人間の方が
当然特別だったんですよね、
うん、まあほんでその第2部に出てくるもう一人のキャラクター。
はい。まあ、この二人が、アニ第2部の主役なんですけど、バデーニですね。
バデーニ。
はい。はい、バデーニは、シー教の修道士で、
うん、
過去に、ちょっと、異端な考え方を持ったために、うん、右目が焼かれてるんですよね。眼帯をつけてるんですよ。
右目と、頭頂部がね、剃られてる。
頭頂部が剃られてるのはあれは、
あ
デフォルトですね。
拷問じゃないん
ですよ。アルシンドカットです。
アルシンドカットだ、ね。あ、
はい。
そうですね。フランシスコ・ザビエルとかもそういえば同じ感じ、
ね。そうですね。
ああ、なるほど。で、だから、この、
そうそう、トンスラっていうらしいですよ、あの髪型は。
あ、
はい、
バデーニ？
バデーニ、はい。
バデーニは、もうその知識、要するに字を操ることも、もう特別な人間だけが、 許された方がいいと。
すごい結構独善的ですね、この人は。
だから
修道士のくせに。
一般市民が、まさに今、
はい、
まあ僕も一般市民ですけれど、
はい
はい、誰もが字を操れる時代にはなってるんですけれど、
はいはいはい、
まあ、そのバデーにはね、
はい、
もうそんなもし、全人類が字を扱えるようになったら、もうそれは悲劇だと。
しょうもない情報で溢れちゃうじゃないか。
溢れ
ちゃう。ちょっと、現代での。
いや、もうちょっとツイッターの登場を予言するかのような。
そう
まあけど、それは。
雑多な情報で溢れ返ってしまうではないかって言ってました
ね。っていう、まあ、はっきりと言ってましたけど、
はいはい、
それは一個、正解でもあるんですけれど、まあ、現代人から言わせてもらうと、その雑多な情報、
はい、
しょうもない情報が溢れることによって、
はい、
まあ今、まあ、ある種の地動説じゃないですけど、
はい、
今、まだ現在も、その、行われている、
はい、
地球というか、
はい、
人間の心理について、
はい、
ツイッターの方でですね、しょうもない言葉を溢れ返させながら、はい、まあ、
いやバデーニさんも草葉の陰で泣いてるよ。
いやけど、それこそが、やっぱり、そのバデーニさんも、最終的に、それを、ちょっとその、もう一人の主人公、大東市の、
オクジーですか？
オクジーから、ちょっとこう、学ぶというか。
そう、学がない人の方が、真理なことをつぶやいたりするんですよ。哲学的なこととか。
そうなんです。
はい、
だから、ツイッターに、流れてるしょうもないコメントたちは、ある種人間の真理だと思う。
なるほど。
ある種の。
なるほど、なるほど。
いや、で、まあ、この二人が、まあ、第二部はメインになるん
です、ね。そうですね。で、まあ、はい、ひょんなことからこう、また、石の、だから、あれですよ、第一部のラファウが、残した、石の器を、ね、秘密を知って、
いや、そうですね。
そう、地動説っていうものの存在を知るんですよね。
はい。ほんと、それを見つけたときね、
はい、
もうほんと、ぶっ飛ぶぞ、みたいなね。
バデーに吐いてましたからね。自分の今まで信じてた宗教の考え方が、もう全言撤回されちゃうから、おえー、おえーって吐いてて。
すぐ吐くんですよ、ね。
そう、吐いて、さらにその後なんか、よしよしよしって、いきなりシャドウし始めるっていう。でも、バディーニはすごい独善的なやつなんで、
はいはい、
もうこの考えはもう全部自分の俺のものにして、俺が発表するっていう感じで。
お前、青が研究しても意味ないから、俺が全部やると。
う
ん、はい。
そうですね。トリブンもめちゃ少なかったですもんね。
そうですね。
はい。奥人のトリブンも。
そうそう、はい。ほんで、ちゃんと契約書みたいのも入ってたの
ね。そうですね。はい、1割は、
うん、
ポツンキさんにあげろ、つってね、
うん。で、燃やして、
はい、今の証拠なくなったぞ、つって。だけど、奥地は真面目なんで、
そう
です
ね。
だけど僕の心がなんか気持ち悪いんです、みたいなこと言ったら、じゃあお前の取り分あげりゃいいじゃねえか、つって、ひでえこと言うんですよね。
ひでえ。で、よしよしよし
つってね。はい、で、また吐くっていう。
どっちかって情緒は不安定な方です、ね。
不安定なのかな、はい、そうそうそう。
いやいや、だからまあ、ほんでもう一人、まあこの第二部には、一人のキャラクター。
さっき言ったヨレンタですね。
はい。
実は、そのまあ、天文学を、
うん、
の情報っていうのはやっぱすごい正確性が求められるんで、うん、やっぱこう、肉眼でこう、観測、当時は望遠鏡なかったんで、はい、肉眼でこう観測するんですけど、
うん、
やっぱいろんなこう、観測器具が必要だったり、はい、観測データ、
はい、
やっぱり惑星のこう動く周期とかってやっぱ何年にもわたって動くんで、
うん、
そういう天文学の情報を持ってる人を探したんですよね、
うん、
二人は、
はい、
その、
はい、
論文を、地動説を、の証明をするために、
うん、
で、ヨレンタっていう少女が、
はい、
ピャスト博っていうその天文学をすごい調べてる貴族の家に雇われてるんですけど、はい、学者として、
はい、
だけどすごい不当な扱いを受けてるんですね。
まあそうですね。
なぜなら女性というだけで、
女性だから
そう、
まあ、
めちゃくちゃ頭いいんですよヨレンタは、
はい、
もう天才なんですけど、
うん、
もうまずそのミューティングみたいなその討論会とかにも参加させてもらえないし、
はい、そう
そのピャスト博が行う講義にも、
はい、
もうお前入んなよみたいな、
そうそう、
なんでですかって言ったら、いや女だからみたいな、
そうなんです、
ひどいです、もう今のフェミニストさんじゃが聞いたらもう激怒ですよ、 田島陽子のやつ
聞いたら。田島陽子が。
いや、もうぶち切れるでしょ、もう。
ぶち切れますけど、ね。
ぶち切れますね。
けどやっぱりその、どうしても、その勉強がしたいから、隠れて勉強を受けるために、あの、井戸の、ね。
そう、井戸の中から通じる。
と言って、ね、
部屋に通じてるとこまで近く、なんとかこう、聞き耳を立てて講義を。
講義を受けるという、
ね。で、自分の考えが、あ、正しかったんだとかね。うん、
だから、僕、やっぱこの、今回の作品を読んで思ったのは、その、セリフでもよく言われてるんですけれど、その、知事というか、真理を求めることって、はい、
姿勢ですよね。う
ん、なんかやっぱり、人を狂わせる部分もすごくあるなと思う。もちろんその、真理にたどり着こうという、ある種の正義っていうのは絶対的なものだし、
うんうんうん、
その主人公たちが織りなす話なので、素敵ではあるんですけれど、はい、一方、その反対で、それは人を狂わせると。ね。
まあ、最後ら辺のテーマでもありますね。
そう、だからもう変な話、
4章のテーマや
から。宗教が正しいと信じていれば、平穏に住むものを、なぜ、お前たちはわざわざ、荒立てるんだと。
言ってますね。ノバックが言ってましたね。
これが正解でいいじゃないかと。
けど神が定めたことだって言ってましたね。
けど、本当のことっていうのを知りたいっていう、本当のことって何なのか分かんないですけど。
真理だよ。
真理ですよ。
真理です。
真理を知りたいっていう欲求っていうのは、やっぱり、ある種人を狂わせちゃうっていう、その、なんかその、移動にシュルルっていくのもそうですよ。もう手のひらボロボロでしたよ。いつもこう、ロープを下っていくから。
うん、
いや、だから、やっぱりその狂わせちゃうっていう部分も、なんかその、時代の残酷さみたいなのは感じてて、で、僕は今回の作品を全部最終的に現代、未来につなげて考えてたので、そういう部分では、やっぱりその真理を求める、ということへの探求心に、そこまで狂わなくても、
はいはい、
なんか今楽しくやっていけるような、なんか時代にはなってきてるな。
まあ、娯楽が発達してますからね。
なんかそういう部分はすごく思います。さっきの文字の部分もそうなんですけれど。まあけどその、当時、その女の子は、まあ女という理由だけで。
しかもその理由っていうのが、C教の教義に基づいてるんですね。
はいはいはいはい、は
い。いろいろちょっと考え的に、男尊女卑の考えが C教の考えを元になっちゃってるから、
はい、
まあ、ちょっと悲惨ですよね。
はい、だからまあ。
覆らないから C教がある限りは。
で、まあ、ひょんなことから、その少女も、さっきの地動説の。
そう、オグジーとバデーニが問題を看板に立てるんですよね。
あの、
計算式か何かを。
はいはいはい、
そうすると、ヨレンタは、それを
見て。将棋部で募集するとき
そうそう、
あの、詰め将棋あるみたいなもんですね。
そういう感じ、そういう感じ。はい、そしたらもう、半日ぐらいで解いちゃって。
うん、
で、最初は、私の家のご主人様が解いたんて言うんですけど、もう二人にはバレてて、二人というかバデーニンにはバレてて、いや、あの子だよ、つって。でも、なんか、女だから逆に都合がいいみたいな感じで、もう利用しようとするんですよね。ひでえやつですよね。
ひでえやつですかね。よしよしよし
っつ
ってね。
で、おえ
って、おえって、やりながらやってる。
そればっかやん。そうそう。あ、気に入っちゃったね、よしよし。
いや、めっちゃ気に入ってますけど。
で、まあ、その三人が頑張って、こう、研究を続けていくんですよね。だけど、また出てくるんですよ、ここで。お父ちゃん。
まさかの。
はい。
お父さん、紹介します、つったら。
ノバックが出てくるんですよ。
拷問する人ね。
そう。で、一回、奥爺は、会ってるんですよね。
はい。
ノバックに。異端審問官をこう、輸送するときにね。
はい。
まあ、ちょっと、その前に少し、鬼殺があるんですけど、まあ、それちょっと置いておいて。でも、面識があったんですよ。
はい。
で、その時に、奥爺は、代理投手って、マスクを被るから、素顔は分からなかったから、
ファブルみたいな。
そうそうそう。ファブルみたいだったね、あれ。プライバシー、保護のためにね、恨まれないように、被ってるから、それが、ラッキーをね、幸運で、正体はバレなかったんですけど、でももう、ノバッカ疑って、
ドキドキですよね。
ドキドキですよね。で、ノバッカも疑ってるんですよ。こいつら怪しいわ、つって。
考えいいんでね。
そう。で、娘に近づきやがって、いたんが、って、ぶち切れてるんですよね。はい。
まさかね、その、自分の娘も、その、
異端に加担するとはね。
異端拷問。
異端、そう、異端審問官ね。
異端審問官の、実の娘が、
異端だったね。
異端だったっていうね。なるほどね。で、まあこれも、また、悲劇が起きて、
はい。
まあ結局、
はい。
また二人とも死んじゃうんです
よ。はしょった？そう。 あの、まあまあ、長い、ちょっとあるけども、ストーリーが。まあでも、とりあえず二人は、あの、首吊りになっちゃう。
首吊りになっちゃいます。
首吊りにな
っちゃいます。で、はい、まあ一応、その、娘も、
はい、
その、もう、焼かれたと。いうことにはなったんですね。
そう。だけど、逃げ、
実は、
拷問官の、そう、若手の新、拷問官がね、そうそうそう、いいやつで、
いいやつ、
君ここにいたら殺されるよ、逃げろっつって。
で、けど、その、ノバック、お父さんには、
はい。
娘さんはいたんだったので、
そうそう、上司がノバックのことが嫌いで、
そうそうそう。
引きずり寄せようとしてたもんで、うん、娘がいたんでなればね、こう、はい、あいつの立場も悪くなるって感じで。そうそうそうそう、
で、まあ、異端だったので、処刑されました、っていうことで、ガーンとはなるんですけれど、まあ、けど実は生き延びてて、
そう、第3章の。
第3章。あれ、第3章ですか？
第3章です。はい。第3章に出てくる、
そう。
第3章では、異端解放戦線って人たちが出てきて、
なるほど。
レジスタンスみたいな感じですよね。で、そこのリーダーになってるんですよ、ヨレンタは。は
い。革命軍です。
そう、革命軍ですね。ワンピースで言えば。
ワンピースで言えばね。なるほど。そこで、こう、解放し、してこうと。
はい。
そのために使うのが、あれ、三部であってますかね。
三部であってます。
書物ですよね。
そうそう。カッパ、そうっす。活版印刷。
印刷。
たら、あれですよね。火薬。
はい。
羅針盤。
そうそうそう。
活版印刷。
だからね、僕ね、そこら辺で、はい、
世界史で習ったやつ。
そう。多分ね、そこら辺で僕、はい、自分の好きだったなんかセリフがあったと思う、忘れちゃったんですけど、
忘れんなよ、メモってこいよ。
だからやっぱりそのまあ文字っていう、まあもちろん発明があってなんですよ。
あれさっき言ったじゃないの、文字って奇跡なんです。
ああそうですね、
違う、
まあそれじゃないんですけれど、まあけどその活版印刷っていう、まあいわゆるね、今で言うな、まあ単純にコピーですよね。
まあまあ、昔は写本って言って、
はい、
文字を一文字ずつ違う本にこう手で手書きで写すか、
はいはいはい、
木、あれですよね、木で、
はい、
木を削って、
はい、
それを、
ああ、だからまあ、
っっ
その、するような、ね、
図工でやってた。
あれですよね。
わかるですよね。彫刻刀で、そうそうそうそう。あれだから作業めちゃくちゃ時間かかるんですよ。
版画、そう、
版画
ね。
版画2種類だったんですけど、
はいはいはい、
活版印刷は文字を並べて、
うん、
それを印刷するだけだからめちゃくちゃ簡単っていう。
は
い、
まあ、それでも今考えたら、ね、
大変
ですけれど、
うん。並べないといけないしね。
はい。だからまあ、そうやって、文字というものが生まれて、その文字っていうものを、その、
印刷する技術。
印刷して、
手軽に本にできる。
そう。だから、うん、まあ、やっぱり地が広がるわけですよ。
そうですね。だから、地動説を広げたい。で、はい、宗教の権威をこう、崩したいわけですよ。
うん、そうそうそう。
異端解放戦線の人たちは。そう
そう。で、また、さらに一人少女が出てきて。
そうですね。
それは4部になる。
それ3部。
あ、それも3部でいいんですね。
そう、3部。
はい。だから、その子は、逆に、地動説には全く興味がないけれど、
お金を稼ぎたい。
お金を稼ぎたい。
めちゃくちゃ稼ぎたい。
出版という、ビジネスに非常に興味を持つ、
興味を持ってね、
まあ主人公みたいな立場の女の子が出てくるんですけれど、はい、まあそこら辺でもね、なんかすごいこういろいろ
しょってきた、
いろいろある、
そういろいろある、
いろいろある。
じゃあまあ三部の見どころはやっぱりですよ、うん、ノーバックと奴隷解放戦線のリーダーになったヨレンタのとの開港ですよね。
そうですね。あそこはちょっと辛かったですね。
辛かった。鋼の心を持つ徳ちゃんでも。
いや、そうですね。もう本当に、ポッドキャスト界のウォーズマンと言われておりますが。
広報じゃないですか。
広報ですけど、やっぱりその、やっぱりここの、モニターのところに、友情って。
はい、親子じゃない
親子、ね。親子。親子っていう文字がちょっと。
あと時々ウォーズマン泣いてたよね。そういう感じ
もう、仮面外すとえげつない顔してますけどね。はい。
袋かぶせたからね。
僕も一応幼少期は紙袋。
かぶせられた。
茶袋かぶせ
られた。かぶせられた。そうそう。で、まあ、結局、その、活版印刷をするって
情報を。なんで生まれた時からロボットだったんですかね。
ロボ超人だから。
あ、ごめんなさい。ウォーズマンなん
ですよ。そうでもない。超人でもないって、ウォーズマンの主題歌があるんですよ。ウォーズマンのテーマが。知ってます？
あ、そうなんですか。
あ、いかん、脱線しちゃった、また。
ボスさんじゃない
ですね。奴隷解放、あ、奴隷じゃねえや。異端 解放戦線のアジトを。
どこかで誰かが、みたいな、なかったですか？
それって。
あ、それは違うか。ウォーズマンの。ウォーズマンって、もう一個あった気がする。
お、マジですか？それは
知らない。ウォーズマンみたいな。なんか、
あったかもしれない。オリソンやん。
あったかもしれない。ごめん、ウォーズマン、や
め
まし
ょ
う。ウォーズマンやめましょう。
茹で範囲になっちゃうから。
はい。
そう、だから、異端解放戦線の、アジトをノバックがまた嗅ぎつけちゃって。しかもこの時のノバック、ちょっともう、娘が死んだショックで。
いや、そう。
やばいんすよ、もう。
やばいんすよ。
ただのアル中っすよ。
アル中みたいな。
アル中っすね。ちょっとハゲちゃったしね。
そりゃそうですよ。まあ、娘がね。
そう。
処刑されたとなれば。
火炙りにされちゃったらね。
そうなりますよ。
なりますよね。はい。だけど、その、やっぱり異端、その、娘を殺した、その情報の元となるものを、こう、動かしてるって奴らの情報を聞いて、ちょっと、復活するんですよね。許せんと、ヨレンタの仇だっつって。
娘の仇ですよね。
そう。
で、その娘の仇と思っている人たちが、実は娘なんですよ、ね。
リーダーが娘なの。
リーダーが娘なんですよ。
なんという名のいたずら。
うん。で、まあ、じゃあ、ちょっと、こう、やる気出して。
出して、で、まあ、ちょっと、ね、いろいろ、やっぱ経験があるから、
はい、
その、印刷の、その、染料を扱っている業者を洗えとか、もう指示出して、的確な指示を出して、で、追い詰めるわけですよ。
追い詰めるわけです。
で、アジトに着いたら、
はい、
でももう、ヨレンタは、もうこれ以上逃げきれないと思って、
うんうん、
私がここで足止めすれば、はい、あなたたちが、活版印刷をこうね、成功させれる、確率上がるから、私はここで終わりって。
終わりっつってね。
そう。火薬とともに自爆するんですよ。
いやー。
相当ネタバレしてるね、これ。大丈夫かな？でも、しかもそれを、一瞬だけ、馬車から降りたノバックが、
はい、
馬から降りたノバックが、うん、あれヨレンタじゃねえと思ったら、ボーンなんですよ。
ヨレンタ、バーンなん
ですよ、
ね。はい。なるほど。はい、僕だから、この後杉に聞いて、ああ、そうだったっけって思いましたけど、だから僕は、はい、コバック
ノバックね。
あ、ノバック。あ、それ車検ですね。
知らねえよ。
あれです。気づいてないと思ってました。気づかずに、相手の組織を壊滅したっていう。
でも手を持ってたじゃん。
そうなんですよね。そう。
ちぎれちゃった肉片の手を、もう大切に持ってるんですよね。で、ノバックはその娘にね、小さい頃こう、革手袋を、いい手袋をプレゼントするんですよね。
そうね。いいエピソードでしたね。
だけどちょっと大きめに発注しちゃって、
はい、
で、めっちゃ娘にぶち切れられるんですけど、
はい、
でも結局、
こう。
そう、仲直りするっていうね。
仲直りしてね。で、こう大きくなった時ぴったりに
、そう。
なるっていうね。
そう。はい、いやで、その手袋を死体の手袋にはめたら、ぴったりだったっていうね。
ぴった
りだった
という。オーマイガー
ですよ。オーマイガーですね。
何のために、私は。
一旦審問会やってきたんだと。
やってきたんだと。なるわけですね。はい。そして、最終章。
あ、もう一気に。
4部に。
はい。
もう4部。
全部喋っちゃうやん。
で、4部は、じゃあ、ちょっと保留にしときましょう。
そうですね。ちょっとね、ポイントがあって、はい、1巻から7巻までが、さっき話したら大体3部で、4部は8巻になるんですけど、
はい。
今までのその1巻から7巻は、真っ白な標
本。ここでね。
標本なんですけど。
やっぱさすが、もう、漫画考察。
漫画ソムリエ。
漫画ソムリエ、杉、もう委員長のですね。はい。やっぱ考察が、やっぱりいいですね。やっぱりもうこのまま、なんかその、自分の感想だけ言ってる漫画だと、漫画というか、ポッドキャストだと、やっぱりちょっとだれちゃいますから、ちょっとその鋭い考察。
鋭いかな。うん。
はい。
八巻は、黒いんですよ。
はい、今まで、七巻まで白かったのに、
そう。で、
八巻から黒い。
一巻の冒頭で、
うん、
15世紀半ば、
はい、
P 王国ってなってるんですけど、
はい、
その四部の冒頭、
はい、
同じそのお城のね、
うん、
背景がある、あってあるんだけど、
はい、
ちゃんと1400何年、
うん、
ポーランド王国ってなってるんですよ。
ーはい、ポーランド。
はい、
ああ、なるほど。だからやっぱりそこから、
まあ現実の、現実寄りの話。
あくまでも、
フィクション。
フィクションなんだけれど、その、8巻、4部からは、
まあ現実寄り。
現実寄りな。
4部の主人公はアルベルトって言って、
はい、
かの、コペルニクスの先生に当たる人なんですよね。これ実在の人物なんですよ。だから唯一今までできた登場人物で、歴史上の人物。
人物。
そう。
ああ、コペルニクスっていうのは、
はい。
やっぱりその地動
説を。
地動説
を、まとめた、ちゃんと本当まとめた人。
の師匠。
師匠です、そう。
に当たる。
そう。
少年だけど。
まあその時はまあそうですね、大学行こうかと思ってた人だね。
うん。そうかそうかそうか、なるほどね。で、その子も、まあ結局なんか喋っちゃってますけれど、やっぱりその知識を、こう、得ていくっていうことは、まあ危険だと。
怖いってね、思ってましたね。はい。
やっぱりね、そこへの好奇心とか興味っていうのは、やっぱり、その、真理でもあり、やっぱり危険でもあるっていうのはね、すごく、やっぱり、その、ポッドキャスター徳松たけしとしても、
提唱していきたい。
やっぱりちょっとこう、
警告していきたい。
なんか自分自身も聞かせたいなっていう、その自分の興味とか好奇心に、忠実に生きていきたいとは思うけれど、それがやっぱりその破滅を。
まあまあ、ノーベル賞をね、発明し、ノーベル賞を、作ったノーベルさんも、はい、まあ、ダイナマイトを作って、まあ そ, ね、まあ、その爆薬がね、やっぱ戦争とかで、使われちゃってますからね。
もちろん、ノーベルさんはね、その、まあ、例えばそのトンネル掘ったりとか、そういう、なんかそういう発展的なことにね、使ってほしかったとは思うんですけれども、まあ、一番は、そうやって人を殺すためのものとして
爆弾になっちゃってますね、やっぱり。
使われてしまったっていうね。だからまあ、まあ、別にそれに関してはノーベルさんは何も悪くないんですけれど、けどやっぱりその人間の、まあ、好奇心っていうんですかね、そういう探求心っていうのは、うん、まあ、本当に世の中を破滅に追いやる可能性もあるというね。
VR しかり。
VR しかりですよ。だからまあ、第4部の主人公は、まあ、節度を持ってみたいなね。
そうですね。
部分のことは言ってたんですけれど、はいはいはい、うん。まあ、こうやって脈々と、まあ、こう。
血が引き継がれてくる。
血が引き継がれて、うん、まあ、その、さっき言った、次から言ったように、八巻からは。
まあ、現実、史実寄りの話で。
まあ、こう続いていくということで。
そうですね。はい。
だからまあ、こう歴史的な話でもあるんですけれど、まあ、とにかく名言が、
多いですね。
多くて、だからもう多すぎて、逆に僕は一個も覚えてないっていう。
は
い、
僕が好きなのが二つあって。
はい、あ、じゃあ、はい、今回、じゃあ杉の方から、まあ、ちょっとね、まとめみたいにはなるかもしれないですけれど。はい、
ちょっと本当、今のセフにもちょっと合うんですけど。
はい。
じゃあ行きますね。
はい、今、セフレって言いました
。じゃあ、セフ、世の中にも。
はい、セフ
って言ってない。セフレって言ってない。いいですか？
はい、すいません。
第二部の、
はい、
大当主のオクジーが言ったセリフなんですけど、はい、自らが間違ってる可能性を肯定する姿勢が学術とか研究には大切なんじゃないかってことです。
なるほど。
第三者による反論が許されないなら、
はい、
それは信仰だ。
信仰
だ。まあ、宗教だって言ってるんですよね。
なるほどね。うん。はい。だから、ね、まあ、常に、やっぱこう、フラットであるというか、
うんうん、
やっぱりその、やっぱり僕は一個のものを信じてたいっていう気持ちは僕もあるし、やっぱりそれは信仰だと思うんですよね。だから信仰によって、まあ人間人類が救われるっていう部分はあると思うんですけれど、やっぱりそこはいつでも否定できる体制にしとかないと。
まあ、その、ちゃんとした反論があるなら、それをちゃんと聞いてあげないといけないということですよね、言っちゃうと。
そうですね。
だから、第2部で、ヨレンタが使えてた、ペア博、
はい。
えペア、
ん
ピャスト博。
ピャスト博、はいはい。
ピャスト博。もう、ピャスト博も、おじ、ピャスト博の親戚のおじさんも、代々その、
ああ、
そこの家は、
ああ、僕が一番好きなキャラクターね。すごいじいさん、ね。
そうそう、天文学をすごい極めた人たちだもんで、はいはい、まあその宗教の主体である、
そうですね。
天道説をもうしっかりもう本当、精密なものに完成させようとしてるんですよ。
そうそうそうそう。
でも、やっぱり、動いてるのは地球だから、絶対完成しないんですよ。
はいはいはい、
もう、ピャスト博は、おじさんの、その学問とか、その全部、財産とか、知識とかも全部、
全部、
データとかもらってて、
地位も名誉、ね、
そう、もうもらって、50年研究してるんですよ。50年。で、そこに現れたさっきの話ですよ、オクジーとバデニーが、地動説持ってきちゃったもんで。
地球が回ってるよって。
そうそう。パッて言われたら、私の50年は何だったんだって、呆然としましたね。だけど、
はい、
言うんですよね。
はい。
間違ったものを信じるより、
そうそうそうそう、まあ、
真理が分かった方がいいじゃないですか。
まあ、ねって、そうそうそう。言うんですよね。
そうそう。
何の字も読めないやつに、そんな間違ってることをね、一緒信じてるより、死ぬ直前に50年間やってたこと全部間違ったって、 知れたことの方が良かったですねっていうこと
です、ね。それは言って、あ、直接は言ってないかもね。
直接は言ってないからね。
それを、あの、バディニーと喋ったの
も。まあそうですね、うん。知らないまま死んでた方が幸せだったかもしれないですけど、
ね。泣いてたもんね、ピアストーク。わしの50年も走って。
だから、やっぱり、なんかそういう。
真理っていうのはやっぱそういうもんなんですよね。
体制にしとくってことは、例えば僕が今信じてるものがあったとして、はい、でそれが、じゃあもう本当死ぬ直前に、全部嘘って言われても、はい、あ、そうだったんだって、なんかそう思えるような。
やられちゃったぜって。このぐらいじゃないと。
このっていう。
よしよしよしよし違う
よ。おめえ
あれだっちゃう。聞いてる人わかんないよね。
よしよしよしよし、おええぐらいは挟むけど、はい、その後やっぱり切り替えて、あ、それが、今のその心理、また答えに一歩近づいたなと思えるようにはしときたいなって思います
。バデニーがそうでしたもんね。バデニーが。まあ、よしよしで切り替えたつもんね。吐いて、シャドウして切り替わったつもんね。切り替え早いな。
じゃあ、他に何かまだありますか、その名言的な。
名言ですか、名言とちょっと違うんですけど、はい、冒頭がもう結構すごくて、はい、徳間さん、爪がなくなると、
あ、
どう人間は困るんですか。
いや、やっぱり、その、言ってます。拷問された方も言いましたけど、はい、やっぱり痛みです、
ね。あ、もう忘れちゃった。そうですね。
あ、そう、あれ、
いや、物を。
痛みが正解でした。
痛みが正解です。
間違えた。あ、そうそうそう。
物をつかめない。そう、物をつかめないって言って。
力が入らないって言ったんだ。あ、そうだ、そうだ、そうだ、うん。
単純に痛みです。
痛みです。
そうだ、
そうだ。ごめんなさい。
最初にやってたね、ノバクが痛みの審問でやったのが、そう、爪剥がしの拷問なんですよ。
で、あと5枚、
そう、10枚で終わるだろうって言ったら、爪は生えてくるんですよって、68枚分バーッと出すんですよ、68回。剥がしてたっていうね、人の、一人の人から。えぐいっすよね。
はい。
まあ。爪は生えてくるんですよ、
爪は生えてくる。
名言だな。
いや、名言とかじゃないですけど、まあ、そんな形でですね、まあ、この、地という、まあ、漫画は、まあ、そういった戦ってきた者たちの物語なんですが、
はい。
まあ、今回、結局ね、
はい、
僕は冒頭にも言いましたけれど、
はい、
まあ、地動説には全く興味ないんですよ。
あ、
はい、けど、
結構コペルニクスのこととか調べちゃったんだけどね。
本当にすいません。あとキャラクターの名前も覚えないので、本当に申し訳ないんですが、
はいはいはい、
けどやっぱり今回この作品から受けた、その、まあ、影響というか、やっぱりなんかその、影響ですね。
はいはい、はい。いや、
すごく多大なるものがあって、
はいはい、
やっぱりこう、僕の中での総評じゃないんですけれど。
まとめですね、じゃあ、
まとめなんですけれど、本当に、なんかその、自分の信念っていうのを、
はい、
その、貫く人たちのなんか、
話ですからね。
まあ、輝きというか。
まあ、自分の命より、信念だったり。
だから、やっぱりそれは、どこまで言っても作品ですし、フィクションなので、何とも言えないんですけれど、この主人公が死んでく、中で、大概の共通として、その、自分の信念を通し貫いたときに、
はい。
笑って死んでいくんですよ、ね。
あ、満足してね。
満足して。う
ん、それ、奥地が言ってましたもんね。
はい、う
ん。
そして、その空を見たときに、あ、空ってこんなに綺麗なんだって言って、
う
ん、
朝日とかね。
朝日とか、
うん。
そうやってみんな、朽ち果てていくんですよ。うん、だから、その、なんていうんですかね、ルフィじゃないですけれど、なんかその死ぬ直前に、はい、なんか笑えるような、ことって、やっぱりなんか、最後まで自分に嘘をつかずに。ま
あ、そんなことをできるのは、ルフィかね、ゴールドロジャーぐらいですよね。
そうですね。まあ、急にまたワンピースになっちゃいました。いや、そんなことないです。もう、ここの主人公たちも。
ああ、確かに。オグジーもバデニーも。
ねえ、
ラファウも。
最後に、はい、あの、首吊りの時も、悪い俺死んだって言ってましたね。
いや、言ってない、言ってない、
言ってないですか。
言ってない。
いや、だから、
まあ、今まで見上げれなかった空が見えた、
ね。そう。だから、なんですかね、僕、最初も言ったんですけれど、自分で言っちゃうと格好悪いですけれど、僕は異端児だと思ってるんですよ。はいはい、で、やっぱり、なんかいろいろな
こと。苦渋のなし持ってこようかな。
そうだったの。
そう、異端審問官
でした。異端審問官だったの。
はい、実は。
いや、どうり
で大変。ベリベリベリベリですよ。
ベリベリって、ノバック？
ノバックでした。
あ、そうですか。で、だから、異端児で、で、やっぱりいろんなことに、なんか不満と、もあるし、はい、44になっても、はい、違和感ですね。不満っていうより、
はいはい、
この違和感は何か、こう、消化していきたいんですね。うん、まあ、主に喋りで消化してますけれど。
素晴らしいじゃないですか。だから、ポッドキャスターとして。
そう。だから、やっぱりその真理に近づくっていう部分は、やっぱり別にこの21世紀になっても、うん、まだ真理なんかには程遠いですし。
本当ですよね。
いや、本当に。だから、まだその、言ったら、もう、全部、微妙なんですよ。なんかその、もう絶対だってなってますけれど、ひょっとしたらね、地球回ってないかもしれないぐらいの、実は真理にはたどり着いてない。な
るほど、やばい方向に。
いや、別にだから地球が回ってる、止まってるは興味ないので、うんうん、いいんですけれど、なんとなくこの世の中に感じる違和感っていうものに対しては、あ、はいはいはい、まあ単純に、まあ、
コロちゃんの話ですね。
純粋に、ね、純粋に、
まあまあ、それは僕も感じてますよ。
向き合っていきたいなって思うんですけれど、
はい、直感を大切にしたいよね。
で、そこで僕は今回の地を読んで何を思ったかというと、
はいはい、
その僕の異端活動において、
はい、異端活動、
はい、異端活動において、まあ、今回ね、また、その次の接骨院に来させてもらった間、
はいはい、
まあ、リスナーさんからもらったスクーターを、漕いでる時も、
漕いでないでしょ
運転してる時も、なんかすごく気持ちよくて、
はいはい、
で、なんていうんですかね、で、接骨院にたどり着いたら、うん、次がドミノピザを頼んでてくれて、
はい、
一緒にピザ食べて、
モンスター飲んで、
モンスター飲んで、ほんで、
中学生みたいなことでしょうね、うちら。
この同級生とね、はい、漫画の感想を、ただ本当に。
真面目に話しちゃってる、
こ
っ
ち。ただ喋
今、深夜の1時、30、35分ですね。
あ、そうですか。はい、ほんで、1時になって、はい、もう漫画の話して、うん、じゃあ来週は、ようやく、
筋肉マンだね
で、じゃあまたなっつって。
最高じゃないですか。
こんな、いい環境の異端活動あります？昔の人を口になんか、突っ込まれて、爪剥がされて、
水につけられて、最終的には火炙りにされたり、
火炙りにされてたのに、いや、見てください、この異端活動。
いや
最高すぎるでしょ。だから、ついに、真理への加速が始まってますよ。
やべえやつだ。
異端活動が快適になり始めてるわけですよ。
なるほど。
で、だから、
毎回来たいねって言ってたもんね、さっき。毎回ここだなって言ってたもんね。
いや、だから、いや、それはね、それは外から見たらね、ひょっとしたら僕の人生は、その、どう見えてるかわからないですけれど、なんかこう、不安だなというか、安定してなくいから、なんかその、かわいそうだなって思う人もいるかもしれないですけれど、まあ少なくとも今日一日の僕のスケジュールに関して、この異端活動、
でも
最高っすね。
寝坊したけどね。寝坊してきやがったけどね。
で、寝坊してきても、
ピザがあって？
ピザがあって。
最高じゃん。
で、また、こう、夜のね。
あの、41号。
41号ね。
道ついてるからね、夜はね。
道ついてて気持ちいいんすよ。
ね、食質に気をつけてね。
いや、そうですね。なんだこのカバンっつって。
そうそうそう。なんだこの機材はっつって。苦渋の話突っ込まれ
て。それでも処刑されないですね。
そう、処刑されないから。まあ、免許証見せて終わりだからね。
だから僕は。
いい時代ですよ。もう15世紀だったら。
喋るな。喋るなとか言われないですし、ね。
そうそう。15世紀だったら確実にね、牢屋連れてかれて。
僕はね、15世紀だったら死んでる。っていうか、だから結局、はい、その時に死ねるぐらいの覚悟はあるのかなっていう話なんですよ。だから僕は、その時代の人間じゃないので分からないですけれど、いや別に僕も今死ねる覚悟でやってるんですけれど。
オクジーの転生した姿だな。
僕はもうそのポッドキャストをやめろって言われたら、
はい、
やめませんっつって処刑になる自信あるんですけど、それの裏付けは今そんなことで処刑されないという。
自信があるから。
自信がある。確証のもと、ピザを食いながら。
なるほど。
異端活動。
素晴らしい。
続けております。だからなんかその異端活動っていうものの、うん、なんかそのなんて素晴らしさみたいのを、うんうん、なんかこの
漫画から
して、うん、なんかやっぱりその最後に、うんうん、もし自分も何か空を見て、うんうん、なんか笑えて死ねたら
最高じゃん
って、最高だなと思って、
うん、まあだから後悔のない生き方ですよ ね、 言っちゃうとみんな、
うん、
殺されたりするかもしれないけど、
そう
自分のやったこととか自分の選んだ選択に効果がないから満足していくんですよ。
でその一方、まあその途中作中でも途中で出てましたけど、その探求心による、はい、その暴走っていうのは非常に危険だよっていう部分で、やっぱりそのまあちょっと最後にチラッと危険なこと言いますけど、資本主義とかもやっぱりそういうちょっとその競争による暴走みたいなとこもあるので、まあその探求心っていうのはもうとても素晴らしいことだけれど、やっぱりゆっくりというか、やっぱりそのちゃんとその暴走してるという自覚を持ってなんか進めていきたいなっていう、だからそれは自分も時として危ないんだなと思いながらね、もうこのトークも今ひょっとしたら暴走してるかもしれないので、
見たんですね、確
実に。だから僕はまあ今日の感想としてはもう本当にドミノピザ最高っていう、まあそれだけですよ、
ね。ピザも丸いですからね。
ピザも丸いですからね。
球体っていうかまあ、はい、そう円だからね。
いや本当に
美しいから円は。
はい。だからもう僕が、
でも徳ちゃんが来た時には
僕が登場着いた時もう半分に満ちかけて、
満ちかけてけどね。
満ちかけてたんで、
お前やっぱり焼きたてのやつが我慢できんかった、ごめん、待っとれんかった。
やっぱりその太陽が回ってんじゃなくてね、こっちが、
そう、
こっちが減らしてたんだなっていう。
すいません。
いやすいませんってことはないでしょう。ということで、
はい、
まあ今回は地についてね、
もう本当ね全8巻で、はい、短いけど濃い漫画なんでね、
濃い漫画なんで、
ぜひ一家に8巻揃えていただけると、
はい、いただきたいなと。
でこの間もね、デデデデを、
ああそうですね、
はい、放送を聞いていただいた、
マノシさん、
あそうっす。が、読んでいただけ。
超パラジオ、ね。
はい。読んでいただけて、ありがとうございます、本当に。
いや、だからそういう形で、ちょっとでもね、漫画協会にね、漫画協会、
ね。業界に貢献させたいですね。
貢献できたらいいです
か、はい、そうね。ちはですね、アニメ化も決まってるんで、マッドハウスによる。はい。
あら。
なかなかこれも期待できますね。
ちょっと期待できます。デデデに続き、そう。ということなの。はい、はい。いや、ぜひ皆さんは、この地というね、
チェックしてください。で、またね、もし読んだ方とかね、
はい、
ハッシュタグ、接骨院の本棚、
はい、
ハッシュタグ、なんであの時放送局でね、
はい、
ツイートしていただけると、確実に僕が、コメントしに行きますんで、
はい、
ぜひ、
嬉しいです。
ぜひ、ツイートしてください。
ツイートでもお待ちしております。はい。ということで、まあ、
来週、
次回はですね、
来週
やね、
次回の異端活動は？
はい。異端活動は？じゃない。
はい。
サザエでございますじゃないので、
はい。
はい、まあ途中で、本編でもちょっとはみ出てしまいましたが、満を持して、
はい。
満を持して、筋肉満ということで。
リスナーというか、ね、はい、やややラジオの馬やんさんから、はい、ちょっともう、あれもう去年になるかな、
そうですね。贈呈してくれたんですよ、ね、はい。
筋肉マンの超人図鑑、学系の図鑑。
はい。間違えて2冊買っちゃったって、ね。はい、そうですよ。そんなことはないと思うんです
よ、ね。1個、セコスの問題に贈呈していただいた。
はいはい、はい。
これやろうと思ったんですけど、なかなかタイミングがなかったんで、はい、次回はこれ。
なるほど。
まあね、筋肉マン、超人について語りたいと思います。
なるほど。だからまあ、その筋肉マンのコミックスの方で語るっていうのは、
まあちょっともう、収集がつかない。
収集がつかないので、
はい。
まあもうプライベートでも語ってますから。
そうですね。
今回はこの学研の超人図鑑。
見ながら、
みんな
超人についてワイワイ喋りたいなと。
そうね、はい。
まあまあ、当然それと関連して本編のエピソードとかもね、まあ、紹介していこうと思うんですけど、いや、どうなることやら。
異端活動ですね。
異端活動ですね。
超人図鑑見ながら、次回はワイワイ喋りましょう、つってるのがね。
43歳、44歳の音、中年が。いたんですね。
いたんですね。
ああ、これベアクロぶっ刺されちゃう脳に。で、変な木で作ったね、このガーゼ当てないと。
モンゴルマンじゃねえよ。
働けんくなっても。
モンゴルマンじゃん。
で、マスクからさ、改良したこのサポーター知ってる。バイクマンだ
った。もちろん知ってます。
バイクマンだった時に。
はい、
ずれちゃうよね、絶対。戦闘中に。改良したこのサポーターがあって、すげえどうやってたけど。
そう。もう、これならモンゴルマンの木のマスクを被らなくても、つって。
そう、どうやってたら、途中で、ちょっとずれちゃって、アウアウ言ってたよね。
ちょっと生地の面をちっちゃくしただけっていうね。そう。アホですね。
いや、素晴らしいよね。
いた
んだね。
いたんのリーダーですからね。
さすが
ね。ゆでたん先生。いや、もう本当に、現代のコペルニクスですよ。はい。ということで、まあ、次回、また、筋肉マン。
超人について。
超人について、お楽しみくだ、ご期待ください。ということで、それではまた、また、今度も、漫画貸してね。
おっす！
はい。ということで、また次回、さよなら。
さよなら。